小唄、一の谷、解釈と鑑賞、季節、陰暦中秋2月7日、一の谷双葉軍記、時代物、宝暦元年、1751年、12月、豊竹座、人形浄瑠璃、並木宗介作、寿永3年2月7日、宇野国午前6時、日踊り声の急襲によって、一の谷の平家は無残にも源氏に敗れ、市場の御座船をはじめ、一家皆、海平線に乗って屋島に落ち延びる、三月根森の、無冠の太夫敦盛は、乗り遅れじと須磨の浦部、甲武市、唐駒を乗り入れると、埼玉県の熊谷次郎直実に扇を挙げて差し招かれ、駒を返して戦うが、元より熊谷の敵にあらず、たちまち、組み敷かれる。真実も、我が心次郎と同じ年配の、可憐な金立ち化粧に、この君一人助けたとて勝ち戦に負けもせじ、ひとまずここを落ちたまえ、と、言い捨てては可憐とするが、平山武者どころに見つけられ涙を飲んで敦盛の首を落とし、敦盛、居合の、青葉の横笛を自分の腰に移して立ち去らんとすると、敦盛の後を慕ってここまで来たが、平山武者どころのために深で覆わされて瀕死の玉織姫が、敦盛様を売ったはいかなる人か恨めしや、せめて名残にを買おう、一目なりとも見せたべしと、敦盛の首を顔に押し当て、嘆きと共に息を引き取る。小唄では、一の谷双葉軍記の二冊目、須磨の浦の下りを歌っている。豪遊無双の熊谷と、年は十六七、黒黒と歯黒を染め、うっすらと金立ち化粧の跡を残した若武者の敦盛との組打ち、後ろの山より、平山武者どころに、平家方の大将を、組みしきらながら助けるは、二心に紛れなしと大声に呼ばわれて、涙を振るって敦盛の首を落とすくだり、敦盛の首を顔に押し当て、酔いの還元の笛の時を追憶して嘆く悲惨な玉織姫の姿、さすがの熊谷も、いずれを見てもつぼみの花、都の春より知らぬみの、今魂は甘ざかる、雛に降りて、泣き跡を問う人も泣き、須磨の裏、と、弓矢取るみの悲しさ、世の無常を感ずる、といった芝居の一幕を、二枚続きの錦絵にすって売り出したものである。この小唄は、昭和11年、4月、歌舞伎座、談義臭い興行にちなんで、旧世談十郎の熊谷、牡丹、五世菊五郎の敦盛、菊、を、談十郎の薫陶を受けて熊谷役者となった七世幸四郎が歌ったもの、東雲の、波白く、までは、熊谷が海の彼方を見渡すところ、寄せては返す須磨の裏、熊谷と敦盛の組打ちを、青葉の笛か、は、組み伏せられた敦盛が、早く首を跳ねられよ熊谷殿、というところを、松の風、は、熊谷の、あぜひもなや、という思い入れを歌ったものである。何立花の顔添えては、その月上縁の、一の谷に、十五世右左衛門が、敦盛に扮していたことを、読み込んだものである。